皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。下村静子です。4月に入って桜が咲いて、さあこれから春本番かと思っておりましたら、三寒四温というにはあまりにも冷たい、なんか風やらみぞれ混じりやったりとかでね、体調がちょっと優れないという方もいらっしゃるかもしれません。今日は私と久しぶりに出会いますパートナーです。
あ、どうも、皆さんこんにちは。京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの、建築士の皆さんってね、年度末とか春とかこの年度始めむっちゃくちゃ忙しいんでしょ。
そうですね、まあ、あのルーズでいくと確定申告も重なってきてバタバタになるんですけどね、さすがにちょっと最近はあの景気の低迷もあって、昔みたいにもあのもう悲惨な状況までにはいかないですけれども、一応年度末ということもあって、いろいろもう今月末とか、あと役所関係のね、そういうなんか助成やなんやかに申請すると報告がみんな重なってくるんですよね。で、まあ、建築士会でもそういういろんな制度でやってましたので、それの報告書は書かなあかんわ、仕事はせなあかんわで、なんかもうまちゃくちゃになってましたけど、
ね、そうですよね、なんかあの建築のそのお仕事だけにとどまらず、
そうですね、
そういったこともしないといけないと。今日はまたそういった、まあ制度のちょっとお話もね、後で教えていただこうかなというふうに思っております。この後土曜日のひとときですね、番組の方でお楽しみください。京都人町出会いもん、ただいま参上のコーナーです。今日のテーマは、耐震改修の普及、これをどうしようかというお話をしていただこうと思いまして、お越しいただきました。建築士会の会員で、あり、建築事務所ニュープラン代表、京都市木造住宅耐震診断士、木造住宅耐震、診断士とどういう職業なのかということも後でお伺いしたいと思いますけれども、数多くのいろいろな案件に関わっておられます遠藤康夫さんにお越しいただきました。遠藤さんこんにちは。
皆さんこんにちは、遠藤です。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
あの、実は遠藤さん、私とこの番組 はさせていただくのは初めてなんですが、でもスタジオっていうか番組には何回 もご出演いただいてるんですよ ね、
はい、
はい、なのでこう慣れたもんかなというふうに思っているんですが今日のテーマ、その耐震の改修、このことについてお伺いしていこうということになっているんですが、最近ちょっと世界的にもですね、いろいろ地震があったりなんかして、日本でもそうなんですけれども、不安を、お持ち感じてらっしゃる方も多くなってるんじゃないかなと思うんですね。で、そういうことも含めて、最初なんでその耐震ということをね、考える必要があるのか、基本的なことなんですが、そこから教えていただけますでしょうか。
あの南海地震が起きる前、約 40-50 年前から、日本に、特に西日本ですね、活動期に入ると。で、阪神淡路がこうスタートラインで、これからあの各地で起きやすい状況にあると。そこへ、木造住宅を中心に考えますと、昭和56年の6月以前に作られた建物というのが結構たくさん残ってるわけですね。で、現在安心だろうと思われるのは、実は平成12年から13年以後の建物については、検査体制とか非常に基準も厳しいんで、安全性高いと思われるんですけれども、それ以前の建物ですと、必ずしも56年、5月31日以前じゃなくてもね、ちょっと緩いんですよ、あの内容的に、だから不安はあるんですね、だからそういう方々、あるいはもう現在より安全な状態にしたいという希望のある方はやはり、やった方がいいということですね。
なるほどね、あの阪神淡路大震災の時にはその想定以上のね、
そうですね、
あのことが起きたということで、だからその想定以上のことが起きた、その、マックスのところを今度基準として考えようっていうようなことになっていったということなんですかね。
またそれ難しい問題あるんですけどね、だから想定外 はあくまでやっぱり想定外です。
なるほどね、はいはい、分かりました。さあそれではですね、今度じゃあそういう建物を、一つ一つ見ていくと、どんな建物が良くて、まあ、どんな建物がちょっと直す方がいいよとか補強する方がいいよとかっていうことになって、はい、診断をされていくということになると思うんですが、そうですね、これはどんなふうな診断になるんですか？
二通りあるんですよね、はい、で、まあ、戦後建てられた建物を中心に考えますと、硬さ、建物の硬さとバランスですね。
建物の硬さ、
分かりやすい、硬さというか強さ、
強さ、はいはい、
はい、そういう壁がバランスよくどれだけ配置されてるかと、でそういうのを診断の項目に置くのと、はい、もう一つは粘り強さを見る。
粘り強さ、
はい、はい、これは戦前の建物ですね。
うーん、
ただし戦後も結構この土壁の家っていうのは多いものですから、これが比較的こちらの方に該当すると。
なんかイメージがついてきました。今粘り強さを言ったらどんなものなんかなって一瞬、まあ、例えば木造の木がねギシギシ揺れてもその折れずに、
ね、
残ってるっていうイメージをパッと頭の中で思い浮かべたんですが、壁もやっぱり土壁とかだと粘りがある。
そうですね、ある程度変形しまうんですね。
あ、なるほどなるほど、はいはい、
変形はするけれども粘って耐えられる力が、まあ、全体家としてどれだけあるかというのを見る方法と、この2つあるわけですね。
なるほどね。そうすると、まあ、診断としてはその家が丈夫かどうかっていうようなくくりになるんですかね。
まあ、基本的にはそうなんですけれども、実は診断で目標としているのは、はい、その家の中にいる人が震度6の強の一番強い状態の地震が来た時に命が助かるかどうかなんです。
は
あ、家がもうどうもないということじゃなくて、家自体は震度6の強が来たらもう家によりますけれども相当破壊するケースはいっぱいあります、ただぺちゃんと潰れてしまえばもう圧死しますから、その状態隙間が含めてね、人間が生きられる生存空間を確保できるかどうかなんです
。ああ、これは非常に大事ですね、
はい、
なんか私のような、まあ、素人が耐震補強とかって言って聞いて丈夫な家とかって聞いてしまうと、はい、家自体がそのまま残っている、はい、そのことをイメージしてまして、はい、地震が起きた後にですね、はい、全部家潰れて、いやここは残ってますとかっていうのは、はい、そういう象徴的な、はい、報道のされ方をしたので、はい、残るか残らないかだと思ったんですが、はい、それだけじゃなくってその中にいる人が、
ね、そうなんですね。でより安全に家が現状維持できるようにしようと思えば、当然強い補強していけば可能になってきます、ただそれは連続したものですから、ここで太鼓判を押すとかいうことじゃなくて、より家を安全にしたいという方はもうどんどん補強をレベルを上げていくことですね。
その中にいる人が生存できるかどうかっていう基準をですね、考えたときに、はい、いやよう分かりませんけれど、その家の例えば倒れ方とか、
はい、
隙間ができるように倒れてくれたらそれ助かるわけですよね、
はい、
そういうことを見張るわけですか、
まあ、要するによくあるのが2階は残って1階はもう完全に潰れたと。中には 1,2 階とも潰れるケースありますけれども、はい、むしろ木造で多いのは1階が潰れると、いわゆるぺっちゃんこになるんですね。これが倒壊なんです。この状態になりますと人間はもう圧死しますから、そこへ行かない状態、かなりぐにゃーっとこう変形してても、人間が生存空間が確保できる、それが最低ラインの、診断基準になります。そこから上に行くともうよりね、
はい、
でそれははっきりここで太鼓判とかいうのはちょっと難しい。
難しい、はい、あとなんかよくその倒壊してしまった建物で上だけがなんか残っているような映像も見たことがあるんですけれども、
はいはい、あれはもう倒壊ですね、完全に
倒壊ですか、
はい、
だけど上だけが残ってるっていうことは上にある人は
助かってる可能性ありますからね。一つの方法としてはなるべくお休みなの2階に、その方が命は助かりやすいと。
なるほど、はい、じゃあ今度そのどうやってその耐震の、補強していくかっていう工法っていうんですか、です、ね、はい、のところになるんですけれども、
まあ、一つは硬さをバランスよく全体に増やす、はい、これはあの現在の建物なんかはかなりできてるんですね。で二つ目は土壁の家を中心に粘りを増やす、で、これも基本的にはバランスよくやはりやらなくて、で3番目にあの制震工法っていうのが非常に今発達しているんですけれども、はい、これはあの家全体に、こう制震装置のつけましてね、はい、地震力を吸収するとか減衰するとか、
あ、なんか聞いたことありますね、
で分かりやすく言うとバネですね、家全体にいろんな装置バネを作って、はい、あのガツンとこう受け止めるんじゃなくてふにゃふにゃっとこう揺れを吸収して小さい揺れに収めようと。ただこれはあの一定の強さを持った建物につけて初めて効果があるんで、あのもう半分傾いたようなもう壁の非常に少ない家にこれさえつければっていうのはもうそんなに感心しないですね、うん、そんなに効果もない。
なんかそういえばあの余談ですけれどすごい、まあ、あの美術館みたいなそういう建物だったような気がするんですが、水の上になんか浮いて作ってあるとかっていうのを、はい、テレビで一回見たことありました。
あれも制震装置の一つですね。
そうなんですか、
はい、であとあの免震装置といって、はい、その地盤と上とに、まあ、一種のクッションを作ってですね、うんうん、地震の揺れが上へ伝わらないようにするっていう工法ありますけれども、うんうん、ちょっと現実的には費用とか、うん、あの考えますとそれが普及していくような要素はあんまりないですね。 であとは手軽なのは軽量化ですね。
軽量化、はい、
屋根を中心に、軽量化する。そうしますと、まあ、軽くなる分あの潰れにくくはなりますよね。
あ、ベシャッと、
うん、で時間がちょっと稼げるとか、あるいはあの2階にいる人の命を守ると、うん、でそれはなぜか言いますと阪神淡路大震災でも2階で命を落とした方ってだいたい10名程度で、それも共通しているのがあの重い土吹き瓦の土が落ちてきて窒息死なんですね、うん、いわゆる圧死ではないと、うん、いうことからすると、まあ、軽量化というのはそこそこ役に立つと。で最後の一つとしてはあの家はちょっとなぶれないけどシェルターにすると。
シェルターにする、家はなぶらず、はい、シェルターというのはどういうことですか、
うん、例えば犬小屋みたいなものもあればねそこへ逃げ込むわけですね。そこはもう鉄でものすごく強くして家が潰れてきてもその中はあの隙間ができると。はーはー、
それどっかに置いとくわけですか。
そうですね。それとかベッド、
はい、
そういう装置もあります。家は潰れるけどそのベッドの周囲はどうもないと。
あ、だから例えば押し入れの中に入れとくとかしたらいざとなったらなんかバッとその中に入って。
そうですね。
は
あ、なんかそういう方法もあります。
漫画みたいな話ですけど実際にもそういうものがあるわけですか。
あります、あります。
まあ、そこで寝てはるというのが一番ね硬いかなという。
シェルターにして寝る、
シェルターにしてはね、うん、シェルターの中で寝るというのが寝ている間に起こった時は一番それが大丈夫なんかなと。シェルターというものの役割とすればですけどね。
そやけど、まあ、なんかあの遠藤さんにこんなこと聞いてなんでしょうけど、その建物が、まあ、そういうふうにしてあの耐震補強とかって上手にして作ってあったとしても、もうそれこそね、あのなんていうんですか、あの地面の方ですよね、はい、そのなんかあのことも心配ですね。どんなとこに家があるかって自分でよう分かってへん人もいますもんね。
うん、これはあの現在の科学でもわからないこと多いんですよ。ですから関東大震災の時に柔らかい地盤の上に建ってる家はあの木造は非常に潰れやすいとかいう形でずっと今まで来たんですけれども、あの必ずしもそうでもないということが阪神淡路大震災で出てきてますので、それともう一つ地盤だけじゃなくて地形ですね。
地形、
はい、阪神淡路で出てきたのがあの六甲山の麓、非常に地盤も良くて、安全と見られてたところで被害が大きかったと。反対に東灘区の軟弱地盤と思われているところが、 地震波が非常に単純に流れたのと、それとクッションになったせいか意外と被害が少なかったとか。
なるほどね、はい、そういうこと、まあね、こともあるんでしょうけど、あともう一つ最後に聞いておきたいんですけれども、はい、やっぱり耐震補強ね、やっぱりしないよりする方がいいって最初にね、はい、言ってくださったんですけれども、耐震補強だけしてもその家自体が ものすごく古くて、
はい、
なんかシロアリに食われてるとかそういうことだとやっぱりダメなわけですよね。
そうですね、制震装置とかいろんなのをもうボロボロの柱に作ってつけてもね、かえって危険性増えるということもありますから、まず古い家は中心にまず修繕、これをまず先やることですね。
そうすると、まあ、家が本来、まあ、安全っていうか、健康な状態に戻した上で、
そうですね、
その時一緒に耐震のことも考えるっていうのが、はいはい、まあ、まともな、
そうですね、
ことっていうことなんですね、はい、なるほど、分かりました、まあ、そのためにはいろんな補助みたいな制度もあるっていうふうには伺っているんですけれども、はい、その話はまた後半にできますかね。はい、では遠藤さんにはまた残っていただいて後半にも加わっていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ではここで1曲お聴きいただきましょう。アジアンカンフージェネレーションで空に。
京都人町出会いもん。
さてばったり将棋のコーナーですが、畑さんの話を聞く前にですね、もう一度遠藤さんにちょっと確認しておきたいんですけれども、はい、さっき、まあ、家がねきちんと健康な状態で耐震補強するのがいいよっていう話だったんですが、はい、じゃあ逆に家が今健康やと思っている人は耐震補強だけしようってっていうことになかなかなりにくいっていうの現状なんかなというふうな気もしたんですが。
そうですね、耐震補強が進まない原因の最大 の, 人理由それですね、
まだ家は傷んでへんし、その少々まあ大丈夫やろみたいな、そういう感覚も、はい、まあ希望的に持ちたいですよ ね,
そうですね、
だけど本当はそれはやった方がいいということなんですよね。
やれることはやった方がいいと思いますね。ただなかなか普及しない問題として、やはり壁を補強したりしていくのに、まあ、床とか天井とかね、いろんなところを外して工事をやらなくてはならない。つまり予想してなかったリフォームをやらなくてはならない、でそのために費用がアップしてできない、あるいはその工事中にどこに住むのかいうような問題で結局止まってしまうと。だから逆にもともと全面的にリフォームしようという考えてた方っていうのは非常に安い費用で耐震補強も同時に済ますことができるわけですね。
だからまあ耐震補強しようと思わはった時に、いやそんな費用がかかるんやったらちょっともう一回考え直そうかっていうことにならへんためにも、なんか いろいろ もっとなんていうんですかね、情報を
そうですね、
きちんと提供できるような形にして、正しい知識を得ていただくっていうのは必要なんでしょう ね, ね、はい、
なるだけリフォームと兼用する、
うんうん、
であとは、まあ、できることをやっぱりやることですね。そこでストップしてしまうと何も進まないということで、
でそこでですね、今度畑さんにも聞いていきたいんですけれども、はい、まあ、私もその素人考えでですね、まあ、耐震補強が必要なっていうことは分かりました。でも いざやってみようと思った時にね、今言わはったみたいに、いやこれをしようと思ったらね、あっちもこっちもこういろいろ触ってこんな費用になりますわとかだったらすごい、それはちょっと痛いなみたいなことになるんですよね。これなんか補助金とかそういうのはあるんですかね。
まあ、耐震改修については京都市が耐震改修助成金というのは出しているんですけれども、やはりこれ一定レベルの、法的に、このレベルまでというところのレベルまで上げないと助成金は降りてこないんですよね。でやれることからやりましょう、とりあえず家を強くしましょうというレベルでは あの女性が出てこないので、なかなかその利用するとしてもかなり結構あの、ね、先ほど遠藤さんが言われたように家を全面めくるような会社に多分なってくるので、あのそういう面でもあのなかなか難しいのかなと。だからもう少しレベルを落とすということではないですけれども、あのまず家を今より良くしようと、であの生存空間をとりあえず作りましょうと、命を守りましょうというレベルの根底でものを考えて、その基準にこだわらないようなところからのレベルでももう少し女性が使えるようになれば、もう少し普及していくのかなと思いますね。
なるほどね。でそれともう一つ、これももう最近よくテレビなんかで見るので怖いなと思うのは、ほんまは死んことしなくてもいいことまでなんか、つけられて詐欺にあったりするに違うかとか ね、
そうですね、
金額がこう上がってくると、うん、そういう心配もしてしまうんですけどね。そうですね。
俗に言うね、リフォーム詐欺みたいなやつで、うん、あのもう床とか天井裏めくったら、あの建築金物のショールームみたいなやつありますよね、うんうん、まあ、俗に言う耐震補強金物というやつもね、いろいろ開発されて性能すごく上がってるんですよ。 でもこれね、数つけたからといって必ずしもあのそれで見合った分の効果を発揮するというわけでもない。
それは関係ないとこつけてもね、効果出へんでしょうしね。
そうですよね、ええ、で、うん、あの出窓の前のところに補強しても全然建物と関係のないところの補強なんで、そういうところにつけても一切ないのと、あと先ほどちょっと言われたように腐ったところとかね、シロアリが食っているところにつけるとしたらシロアリが食ってる木ってもう中スカスカなんですよね。でそういうところに補強金物といってもつける言ってもノリで貼るわけじゃないですから、ビスとかで揉んでつけるわけですよね。ほんだらスカスカのところにビス揉んでも効かないので手でスコッと抜けるんですよ。だからそういうところにそんな強い金物つけたら単純に木を引き裂くということにもつながるので、その辺はだからちゃんとしたあの工務店さんとかでね、やってもらうというのがやっぱし一番なんですよね。で、あの緩いね、あの緩く効くやつと強く効くやつって耐震補強金物とかでもあるんですよね、補強法にもね、
はいはい、
でやっぱし緩いやつはあの数字を上げようとするとね、家を強くするとか粘り強くするとかということではなしに、単純にその一定レベルの基準の数字まで上げようと思ったら、その数字あの金物一つ持っている数値があるので、
はい、
要するにそれを数つけないと上がらないんですよね。
で
それだけであの構成していくのが難しいと遠藤さんが言われてたのがそこなんで、うまいことだから併用していかんと、あのそれだけでやるというのもね、あの補強金物には一定レベルで効力を発揮するものと、最初からじわじわ効力を発揮するものというふうにいろいろ種類があるのでね、だから単純に数字だけでとらわれて、こんだけ数つけたらこんだけの数字上がりましたよと言っても、それは必ずしも家が強くなっているとは限らないんですよね。
ですよね、そういうことですよね。これやっぱかなりその専門性も必要なことなので、十分あの耐震補強される時とかそのリフォームの時に一緒にしようと思われる方は、まあ情報も手に入れて相談しながらということになるんでしょう ね。
そうですね。
遠藤さん、これはやっぱり遠藤さんがあのお持ちの木造住宅の耐震診断士さんとかそういうふうな方と相談しながらっていうのが一番安全なんですか、安心なんですかね。
はい、まあ、あとどれだけね、あの相談に乗れるかっていうのは、まあ、あのいろいろあって、現状必ずしもあのそういう制度が完成してませんけれどもね、やはり診断を受けるってことは一つのステップですね。
まずあの、まあ、僕らの、ね、親戚の家とかでもね、結構古い家に住んではるんですけど、やっぱし同じこと言いはるんですよ。今直してももう一緒やと、でもぐらっと来たらもうバシャッと行くから家と一緒に死ぬねんとか言いはるんですけど、僕がそしたらそれでいいとは言えないですから。でもとりあえず耐震診断をやってくれとは言いますよね。でそうするとあの指摘をしてもらえるのと、まあ、図面とかいろいろ書いてくれて情報を提示してくれますからね、それを持ってこんな形で表あの数値として出てきましたよということで次につながりますから、できるだけやってもらうのがいいかなと思いますね。
まずその自分ところの家がどういう現状なのかっていう今現在を知るということをやって、
それが一番大事ですよね。
でそれであの まあ、予算に応じてというところもあるんでしょうけれども、ね、どこ
まで各自ができることをやると、
できることをやるっていう、それがね、はい、大事ということでございました、はい、ありがとうございました、今日は耐震補強についてお話を伺いました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。